み会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。さあ、それでは今回も II と哲学について、一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺います。はい、よろしくお願いします。
ゆきさん、よろしくお願いいたします。
先月ね、はい、久美子さんはアメリカに旅行に行かれました。
はい、ありがとうございました。
1日に配信してます、II ラジオの方でね、聞いていただきたいと思うんですけれども、はい、どうでしょうか、その旅の中で、うん、久美子さんがその、うん、何でしょうかね、その哲学的に感じるものとか、うんうん、受け取るものとか、うん、どういうものなのかちょっと、うん、聞きたいなと思います。
やっぱりこう変化はアップセットのもとっていうか、やっぱり移動するとか異次元じゃないけど日頃じゃないじゃないですか。
日常ですよね。
日常ばかりですよね、の連続、うん、しかも今回はこう日本語が全然通じない。
あ、アメリカはそうですか。
アメリカ通じないですよ。ほう。で、たまたまニューヨークはザ・キタのホテルっていう日本とアメリカのコラボのホテルだったんで、でも日本人の別にスタッフがいるわけじゃなく、電話したら日本語ね話せる人いるかって聞いたらいないし。
そうですか。
だから特にメンフィスに移動してからはまあゼロですよね。うん、何かとね、言葉の壁はやっぱりアップセットでしたね。
あ、
それはね、想像を超えてた。
そうですか。
それで哲学的でも何でもないんですけど、うん、私は1999年に一回アメリカに、まあ友達と行ってるわけですよ。うん、しかも友達って私が多分会話ゼロ、私もゼロだけど。
英会話がゼロ。
はい。はい、私がタクシー拾い、乗せ、ホテルチェックインし、ニューヨークからボストンに乗り換えもし、うん、あれなんでできたかわかんないですよ。でも今回もう全く年取ったなと思ったぐらいできない。
うん、で、その、まあ、会話が通じない、
通じない、
アップセットする。そう、
だからこそ、はい、今にいるとか、本当に今をクリアにするとか、もうここで、うん、今までやってきたことを全てやんなきゃみたいな。
じゃあ、II で皆さんにも伝えていらっしゃったことを。
トゥーサークル区別とか。
あ、そうですか。
そうです、そうです。
なるほど。じゃあ、はい、アップセットするとまずパッてそういう風に切り替えて、
そう
これは
まずもう地下鉄のあのメトロカード買うところから、
へー、
もう無理、うん、であれ通すのがスローすぎて取れないとか出てくるのね。シャッて通さないと開かないとか、はい、もう細かいこと言ったら、うん、もうキリがない。
じゃあ例えばそういう改札通れないっていう時に、うん、どういう風に自分でクリアにされていた、
楽しむ。だから別に日本みたいにあーって言う人いないし、はい、そんなに混んでもいない時間帯だし、うん、だからなんでみたいな、したら出るわけですよ。もうちょっと早くやれとか、なんか金、ほらそれこそお金のチャージが足りないとか、だからちゃんと出てくれるので、うん、それはできるんですけど、はい、焦ってるからそんな出てるのも最初見えないから、
あ、
私だけ通れないとかね、
はい、
よくあるんです。
じゃあそこで、あ、もうアップセットしてるけども楽しもうってなると、 yes, yes. じゃあその表示が目に入ったり、
そう、みんなとなんとなく、まあ時間に追われてもいないしね、なんかこう面白いかったですね。そこの本当に楽しみながら行くっていうことを意識することが、
うん、
なるほどこういうことかとか、
うーん、
で腹がねそんな立たないんですよね、やっぱりそういう意識したり意図したり、一応まあ4泊6日だったんですけど、4泊のうちの2日ぐらいは今日の参加の目的はみたいな、夫とやったり
そういうことをされるんですね。
どういうことをやったりね。
あ、なるほど、うん、じゃあその目的を創作したり、あるいはその後に一日の完了をされたりっていうことをしてた。
はい、してました。
うーん、
だからまあゆきさんはね、もともと大阪の出身でいらっしゃるけど、はい、うちの夫はね38年ぶりにアメリカ行ったわけですね。2ヶ月行ってたらしいんですよ、23歳の時。で、 その時に阪神優勝したらしいんですね。
あ、38年前
そ
なるほどです、はい、
だからそんな話で、うん、今日は感謝で一日過ごすとかね、なんかちょっと忘れちゃったけど、そういうことを創作したりとか、
うん、
38年ぶりに優勝したのとか、そういうのを思い出すわけですよね、
はい、
っていうような旅。
なるほど、うん、じゃあね、そういう、まあ、今回久美子さんはご主人、それから伊藤優子さんもご一緒だったので、う
ん、ご主人もね、龍一さんも
そうですよね、皆さんそのアイアイに関してご存知だし、う
ん、はい、もちろん
目的の創作完了もご存知だから、うん、もうスムーズにいったかと思うんですけれども、うん、例えばじゃあ私たちが、まあ、一人でもいい、お友達でもいい、旅に行ってアップセットするじゃないですか、うんうん、そういう時はじゃあどういうふうにしたらいいと思われます？
まあ、しょうがないですよね。今回もしょうがないことは起きましたよ。ただ、うん、大きなアップセットも起きましたよ。だけど結局今思えば、本当にみんな健康で帰ってきたし、健康で向こうで本来の、角次郎っていう伊藤家の息子に会うっていう目的も達成したし、
うん、
そのお友達ね、寮仲間ともお会いできたし、
へ
ー、ステーキも美味しく食べたし全てが OK って言えるのって、やっぱ帰ってきて安心して、うん、やっぱりディブリーフした後ですよね。
ああ、そうですか、
はい、
じゃあね、まあ、私たちも旅に行った時に、うん、じゃあ楽しもうっていう風に自分で意図する、
うん、
でいろいろ、まあ、ハプニングは起こるだろうけれども、うん、それを体験して帰ってきた時に安心して振り返ればよかったなっていうことになるという、う
ん
う
ん、と思います。やっぱ無駄なことは何もないので、
うん、あとそれ以外にどうでしょう、そのアメリカの旅行の中で久美子さんが例えば、まあ、アイアイで私たちに伝えてくださってることでなるほどなと思ったことですとか、うん、新たにこれはちょっと創作のテーマに組み入れたいとかって思われたこととかありますか？
やっぱり日本は日本人しかいない、やっぱ他国民があれだけの国にいっぱいいるっていう、もう何人かわからないし、うん、自他共楽じゃないけど、
あ、なるほど、
やっぱね、まあ、ニューヨーカーもいましたし、ニューヨーカーみたいな人いるじゃないですか、うん、だけどいろんな人たちがいるので、
はい、
あの中でコミュニケーションするっていうのはやっぱ相当訓練されるじゃないですか。日常生活がもう言葉の壁だったり、思いが伝わらないとかっていうのが普通だから、より意識的により自分らしくっていうのはこの国だなって思いました、うん、この国っていうのはこう主張しないと生きていけない国だなって、
うん、確かにその文化の違う国々の方が集まって住んでいらっしゃるから、うん、そういう意味では自分を主張しないと、ね、うん、ちょっと消えていっちゃうみたいなこともあるかもしれないですよね、
うんうん、
じゃあでもその子というものをしっかりと持つという意味では、日本でも私たちはそうだと思うんですけれども、うん、そのアメリカの様子を見てきて、うん、日本で、うん、じゃあ私たちはどういうふうにっていうふうに思われました？
その練習する場が多分ない、なんていうの、変化もそんなにない生活を送ってるから、だからあえてやっぱりどう生きるかとか、何のために生まれてきたのかっていう問いは日常生活に不可欠に私はやっぱしたいなって誓って帰ってきました。
そうなんですか。でもあえてそうやっていかないと、はい、子というものを私たちは持つことがなかなかできないと、はい、
できない。
あ、
だってしなくたって生きていけるもん。
確かに、
うん
うん、
だってもう本当に便利で、もうトイレもどこにでもあるし、
うん、
コンビニもどこにでもあるし、なんか歩いてて困ったなってあんまりないじゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、まあでもその例えばその歩いてて、なんて言うんでしょう、私のコアってあんまりやらないじゃないですか、
うん、
そういう時もされてますか、普段街の中でも。
私が日本でですか、
はい、
してませんよ、無意識無意識、
うん、
だけど道端で道路が悪くて転ぶってことあんまないじゃないですか。
ないですね。
綺麗ですよ、
はい、
道路 自体 も、特に東京は舗装されてて、だからニューヨークだってちょっと行けばガタガタってなってるし、なんていうか汚くはないですよ。だけど日本ってすごいなって思いますよ。そういう安全面とか、それから病気になった保険ね、向こうで病気になっちゃったら保険大変で救急車呼べないとか、
あ、なんか何十万もかかるって聞いたこと
あります。何百万ですよ。
何百万ですか、
多分。あ、だから本当にこうやっぱりもうちょっと公に人としてどう生きるかっていう普遍的な探求が私は必要だなって改めて帰ってきましたね。向こうはほら自分の身を守るのが一つの公になっていると思うんですよね、個人主義だから。だけどこの国っていう国そのものに対する考え方だとか、自分っていうものがこの世の中に世界にどう貢献できるとか、私自身も本当に反省して帰ってきましたよ、そういう点においては。
なるほどです。
やんなきゃなって。
あ、確かにね、その日本は安全で安心で、まあいろいろ問題はありますけれども、守られて私たちは日々生活している中で、確かにその公の中の私っていうのを忘れがちなのかもしれませんよね。
そうだと思う。
あ、まあね、ちょっと自分を俯瞰してみるということをしてみたいなと今のお話を聞いて感じました、
はい、あの、はい、個人主義っていうのは個人的じゃないので決して、はい、
うん、
本当に私が公として 何ができるかっていう考え方、
うん、
それをやっぱりもうちょっと広めたいなとか、自分もそう生きたいなって思いましたね。
なるほどです、うん、さあ、そして、まあ、そういった話、久美子さんが経験されてきたことが来年の新年創作の会のテーマにつながると。
つながりますね、完璧に、
はい、今の話はじゃあその伏線ですね。
そうですね、いや、ずっと言ってきてることなんですけども、改めてリアルに思うっていうことは、言葉としてやっぱ強いじゃないですか、なので変な言い方ですけど、確信を得て帰ってきたっていうのは間違いないと思います。
なるほどです、はいはい、じゃあね、このラジオを聞いて、あ、なるほど、この話の先を新年創作の会で聞くんだろうなというふうに皆さん感じながら、
まあ、受け身で来てほしくないですよね、
はいはい、
あの、本当に自分で作るんだっていう自分の人生を、
はい、
そんな参加で参加をしてほしいですね、本当に、
まあ、それはね、今までも久美子さんおっしゃってますけれども、はい、さらに参加する意識、それが公につながるということですよね。
全くアンガージュマンですから、
はい、そしてぜひ皆さんに参加していただきたいのは、
はい、
もうご存知かと思います、
はい、
キルケゴールの教え、
はい、
来年1月に出版されますが、
は
い、もうすでにそれに向けてクラウドファンディングがスタートしています、フィロソフィーフェスティバルということで、まあ、いろんなリターンも楽しいものが揃っていますね、
はい、全くこれは楽しんで喜んで感動して一緒にやりたいですね、
で参加することが公ということですもんね、
はい
はい、詳しいことはこのラジオのページに貼っておきます、皆さんぜひ楽しんで、参加してください。
お待ちしてます。
さあ、そして今回の配信が会員の方々へのラジオ最後です、はい、今年。
あ、そうなの、
はい、12月15日、
はい、
次は新年の、
お、
まあね、新年創作の会でということになりますので、
はい、
まあ、今年振り返って
はい、
皆さんにメッセージ一言お願いできますか。
もうそんな時期ですよね。
そうですよ。
いや、もう本当に会員の皆様に支えられて今年も生きることができましたし、スタッフ同様、あの、認定リーダーみんなが一丸となって自宅協力をさせていただき、120万人この発展に本当に毎日近づいていると感謝しております。ますますの発展を、皆様のご健康と本当に幸せでありますようにっていう祈りを込めて、皆さんにこのラジオがお届けできたら嬉しく思います。
来年もね、よろしくお願いします。
本当ですよ ね、ゆきさんとも長いお付き合いになりましたね。
本当です。もう5年ぐらいこのラジオやってますので、
ね、嬉しいですよね。私の言葉をちゃんとそれこそ跳躍していただいて、
ものすごい跳躍になってるかもしれませんけれども、ね、
いやいやいや、もう皆さんは分かりやすいという あのね、ゆきさんのやっぱファシリテーターなり質問がやっぱ問いが素晴らしいというもう評判ですので、
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします、はい、
来年の新年創作の会、私もね何回かファシリテーターで参加しますので、そうです
ね、大きな会場では、
はい、はい、まあ、久美子さんともども皆さんにお会いすることを楽しみにしております。
はい、
ということで一般社団法人アイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにアイアイと哲学についてお話を伺いました。どうぞ良いお年をお迎えください。
本当ですね、良いお年を。ありがとうございました。